します。
藤井先生はいろんな家を見てこられたと思うんですけども、
はいはいはい、
選ばない方がいい設備ってありますか？
選ばない方がいい設備、はい、選ばない方がいい家屋設備とか住宅設備ね、はいはい、ありますね。僕は、太陽光発電の営業でいっぱいいろんな家を本当にいっぱい見てきた、はい、でその中であーって思うことがいくつかあったし、お客さんからもこれは困ってるのよねっていう相談も受けてきたりもしてたから、でそれは100とか200とかじゃないからね、うん、もうめちゃくちゃたくさん聞いててあるから、その辺をね総括して、じゃあ僕が建てるなら、家を建てるなら、もう家建ってるけど家建てるならこれは選ばないなっていうやつをいくつかピックアップする。で、それがね大体5つかな、5つある。でまず1つ目が、真っ白な外壁、これは選ばない、うん、真っ白な外壁はおしゃれでかっこいいんだよね、かわいいしかっこいいしすっごいおしゃれだからすっごいいいんだけど、それは最初だけ、うん、ある程度年数が経ってきたりとか、北側の方の壁とかが太陽があんまり当たらないところっていうのがなんかね苔みたいなね、なんか緑色のなんかやつがねバーって多分苔やと思うんだけどね、なんか緑色に汚れてくるのよ。でしかもその上の方にあるから、もうその普通の人ではもうどうにもならないわけよ。でその雨跡みたいな、なんかこう落ちてくるみたいな、なんかそういう跡みたいなのが残ってくるから黒くね、なんかちょっと汚れが目立つのよ、要は白って。まあ分かるよね、白い服とかでも汚れが目立つように、その白って、白の外壁って結構汚れが目立つ。だからおしゃれなんだけど長年住むことを考えたらちょっとあれはやめた方がいいんじゃないかなと思う、うん、で外壁塗装ってきっと10年とか15年ごとに1回すると思うんだけど、その外壁塗装の時にまあまたね新しくきれいに塗り直せたらいいじゃんっていうんだけど、結構その真っ白な外壁って結構早めに汚れてくるのよね。10年目で汚れてくるじゃないから、結構もう 3,4 年とか早ければね、うん、5、6年経ってたら大抵もう結構な汚れがあるから、で周りのお家がその同じような建てた家でも白じゃないっていうだけで汚れが目立たないのよ。で白っていうだけでやたら汚れが目立つから、あんまりね外壁真っ白っていうのはあんまりおすすめしないな、僕ならやらない、うん、汚れが目立たない色をやっぱり選ぶかなと思うな。でそれと同じように2つ目がスレート屋根、スレート屋根選ばない方がいいかなと思う、うん、カラーベストとも言うけど、そのスレート屋根のなんで良くないかっていうと、メンテがかかるんだよね。でメンテって何かっていうと塗装代がかかるのよ。で大抵外壁塗装って壁するでしょ、10年から15年に1回で、スレート屋根に関しては屋根もやらなきゃいけないんだよ、スレート屋根を塗り直さなきゃいけないわけで、スレート屋根を選んでしまったばかりに屋根も塗装しなきゃいけないわけよ、10年から15年に1回だったら最初から瓦屋根にしとく方がいい、うん、今洋風のおしゃれな瓦とかがあるから瓦屋根前提でした方がいいと思うわ、うん、スレート屋根もうそれがねいつもネックやと思ってる、うん、メンテナンスに費用がかかるから、で、まあね、さっきみたいに長く住むことを考えたらメンテナンスって なるべく少ない方がいいと思うのよ。だって最初の家に、ね、何千万と家かけて多分30年ローンとか結構長いローン組んでる方が多いと思うのよ。その中 で10年15年に1回という形でメンテナンスが入ってくる、そしたらやっぱりそれ100万コースになってくるから結構でかい出費になると思うんだよね、うん、だからねそれはあんまりやめた方がいいかなと思うな。僕ならやらない、うん、絶対瓦にする、うん、僕ならやらないなっていう、メンテのことを考えたらね。でじゃあ3つ目が、これは前回の動画でもいろいろこう再生数が上がったように、吹き抜けリビング階段、うん、これはやめとけと、はい、もう一回言ったらやめとけと言いたい、はい、僕は、うん、コメント前の動画で前回の動画でコメントとして、まだそんなこと言ってるんですかみたいな、信じられないと、今の家はそんな風にならないっていう風にも言われてたのよ、コメントなんで。そうなのとかって思ってたりはしてたんだけど、だけどさ、吹き抜けリビング階段っていうのは空間が広くなるから、 普通に考えたら暖房代は普通のリビングよりも比べて高くなるはずなんだよ、はい、なぜなら温める体積っていうか面積っていうかその空間が広くなるから、
はい、
うん、それにさ暖かい空気が上に行って冷たい空気が下に行くのよ、
はい、
だから気流が起こるとも言われているわけ、はい、で暖かい空気絶対上行くから、
はい、
で冷たい空気って下に行くから、
はい、
下に住んでいるリビングに住んでいる人たちがサブってなるわけ、
はい、
特に階段からの冷気っていうのがすごい寒いから、
はい、
あれはやめた方が本当にいいと僕は思ってる、
はい、
うん、でいやそんなことないよと暖かくなるよと、
はい、
エアコン1台で電気代1万円くらいで済むよとか言ってる人もいているんだけど、
はい、
本当かよって思っちゃう、うん、だけどその人はどこに住んでいるのかっていうのをちょっと考えた方がいいと思う、
はい、
雪が降る地域なのか雪が降らない地域なのかでよって、
はい、
光熱費って変わると思うね、特に冬場の暖房代ね、
はい、
うん、僕のお客さんは全員リビング階段とか吹き抜けの家は結構暖房に苦労している方が多かった、
はい、
うん、やっぱり冷気が落ちてくるとか、
はい、
暖房の効きが悪いとかね、うん、そりゃそうだよね、だって、
はい、
普通に天井の高さって言ったら2200とか2400とかだと思うのよ、
はい、
3メートルもないわけよ、
はい、
2000ぐらいで終わってるのにもかかわらず吹き抜けにすることによってそれが3000とか4000近くあるわけでしょ、
はい、
その分余計に温めなきゃいけないわけだから、だからその温める熱量を普通のリビングだったら100でいいところを吹き抜けにしたりリビング階段にすることによって130とか150とかの余計なエネルギーがかかるから光熱費が高くなるぞということを言いたいな、うん、だからね住んでいる地域によって、うち、
はい、
滋賀県の彦根市は雪が降る地域でとても寒いんだよ、
はい、
寒いからだからみんな冬場の暖房に苦労してるの、
はい、
でいや大丈夫ですよって言ってる人が例えば九州の人とか、
はい、
そう雪降らないでしょってあったかいじゃんみたいなね、うん、太平洋側の人とかね、
はい、
ってなったらさ違うよねと、だって屋根に雪止めがついてない地域っていうのは基本的にあったかいんだよ、
はい、
スタッドレスも買ってない地域なんだよ、
はい、
そんな地域の人があったかいですとか言われてもスタッドレスが絶対いるような地域はそれはちょっとどうかなってなるわけよ、地域が違うからなって言われちゃうからそれはどうかなと思う。あとはやっぱ広さね、うん、でうちは滋賀県彦根市っていうのは田舎だからさ、
はい、
みんな家でかいんだよね、
はい、
うん、でリビング階段してる家なんてほんと広くて大きいから、
はい、
だからみんな苦労してるんだけど、そういうイメージで考えてるわけよ、こちらも、
はい、
うちのイメージで考えてるから、リビング階段してる人はみんな苦労してるんだよなと、まあ、20畳とか30畳とかもうすっごい広い家もあるからさ、
はい、
でそんな状況でエアコン1台で効きますよなんて言われても、
はい、
本当かよって思っちゃうもん、
はい、
本当かよってみんな苦労してる、うん、それに高気密高断熱の家よみんな、
はい、
それは家の性能が悪いからだとか言って言われてもうちのお客さんそんな悪いところで建ててないから、
はい、
みんないいところで建ててるからね、有名ハウスメーカーでも建ててる人を見てるし、だけど気流が起きるんだよね、
はい、
うん、だからそういう意味も含めてリビング階段とか吹き抜けっていうのは良くないなと思う。まあまあ前回の動画でも言ったように食べ物の匂いが2階に行くとか、
はい、
その階段天井にね、その吹き抜けとかで天井とかにたまにシーリングライトがそこについてたりしてるわけよ、
はい、
メンテナンスのしようがないよね、
はい、
うん、ライト変えれへんっていう話やから、はい、あとねなんか壁紙がめくれてきたりとかすると、
はい、
自分では補修できないって言ってるの、高すぎて、
はい、
吹き抜けとかあると、うん、であとねこの音の問題も結構言われてるみたい、
はい、
僕音の問題は知らなかった、
はい、
うん、お客さんから直接も聞いてなかったし、これは分からなかったんだけど、いろいろ調べていくうちにやっぱ音の問題が出てくるみたい、
はい、
やっぱ吹き抜けだから音がツーツーなんやって、
はい、
だから先に2階で寝ているお父さん、
はい、
お母さん、
はい、
で子供たちがテレビを見ていると、
はい、
テレビの音がうるさいって言って寝れないとか言って言われたりもするんだって、
はい、
であと喋り声とか2階で喋ってる声とかやっぱり聞こえてくるみたいだし、
はい、
1階で喋ってる声とかも聞こえてくると、だから、ただ仕事の電話がかかってきた家にいてる時にね、そしたら子供たち静かにしてて個室にいてるにもかかわらず音が拾ってしまうからって言って、
はい、
トイレにこもって喋ったりだとか外に出て車の中で喋ったりするっていう ケースもあるらしいのよね、まあ、あとホコリが落ちてくるとかいろいろあるみたいだけど、でもまあ考えてみたら、リビング階段のいいところってかっこいいぐらいしかないからさ、普通の家がいいよ。普通のメンテナンスのことを考えたら、高すぎてメンテナンスができないっていうのはちょっとダメだなと思う、はい、うん、壁紙がペローンとめくれてきたと、はい、あれちょっとペロってね、今ホームセンター行ったら売ってるじゃない、はい、まあ、そのめくれたやつとかちょっと傷ついたやつを直すみたいな、はい、あれができないっていうのは相当痛いなと思った、はい、うん、やっぱ家っていうのは経年劣化していって、だんだんだんだん劣化していくものだから、はい、それを自分たちで補修していくっていう考え方の方がいいと思う、はい、うん、だからね、その大丈夫ですよって言っている人、はい、建築家の人とかもその人ってどうなんて思っちゃう、例えば電気代のこと考えてないと思うんだよね、普通の人は店に切って電気代払ってるから、でも会社の経営者って多分ね経費で落としてると思うんだよ、そういうところって、だから大丈夫ですよとか言ってても、そんなわけないよねと、うん、普通リビングを温めたらいいところが、その余分に温めなきゃいけなくなってくるからっていう話になるから、そんなわけないかなと思うけどね。で、なんだ4つ目か、4つ目が庭木、シンボルツリーとも言われてるらしいけど、木って結構大きくなるみたい、うん、だからね、最初は良くてもやっぱメンテナンスが必要、庭木とかになってくると、はがりとかね、松の木なんてもう俺絶対いらんわと思って、実家があるのよ、もう大変だから、うん、もう庭がいっぱいあって木がいっぱいあってっていう、松の木もなんだ3本か4本ぐらいあるわ実家、もういつも嫌やった、はがり手伝えとか言って言われて、もう松ちゃんにでべったべたになるし、もうすっごい大変だから、庭木いらないな、いらない。でご近所さんもその庭木がでかくなりすぎてって言って切ってたからね業者に頼んで切ってもらったから、うん、それぐらい、まあ、今の時代にちょっとマッチングしてないっていうかねって感じかなと思う。でそんなに昔ほど土地広く持ってるっていう人も 今ねそんなにいないと思うんだよね。ここいくら田舎だって言ってもそんなバカ広くはないからとは思うけどね。で5つ目がこれはもうね、あんまり当てはまる人いないと思うんだけど、日本家屋の家でごくごく稀にある、僕あんまり見たことはないんだけど、鯉ね鯉を飼ってる家うん、あれいらない、うん、まあ、ぶっちゃけ和室とかもいらないんじゃないかなと思うのよ、欄間とかあるその広い和室ね。でもうちの田舎の方でもやっぱりね、結婚式葬式はとか祭り事があると、その家でそのやるから二間いるんだっていう場所があるわけよ、うん、でもまあいらないと思うな、いらんと思うわ、うん、特に池ね、鯉飼ってるとか、うん、それを飼ってるお客さんがいてて、もうこんなお金かかると思わなかったって、そのお父さんから受け継いでっていうね、帰ってきて、でそしたらもうこれは金食い虫だ、いらないって言って、でももうね、その親父が成功したからみたいな話で、こんなにかかると話聞いただけでもびっくりしたもん、マジっすかっつって、うん、本当はいらないんだけど、その鯉もたくさんいてるし仕方がないから飼ってるっていうふうに言ってたから、まあなかなかいないと思うけどね鯉を飼ってる人、僕はそんなにいなかった、そんなに見たことがないから。今の5つかな、真っ白な外壁、吹き抜けリビング階段、スレート屋根で、庭木、シンボルツリーか、で、あと池とかね、鯉とかね、まあ、もう昔風の家っていうのは、欄間とかあるような家は、まあちょっと断熱とかもあまり良くないから、あんまりよろしくないなと思いますね。まあこれは僕の完全な独断と偏見なんだけど、でもいっぱいお客さんとこ行っていっぱいそういう相談を受けてきたんだよ、いっぱい悩んできてたから、うん、だからね、せっかく20年30年と、ね、長く家を住むことを考えたら、そういうデメリットがあるぞっていうことを考えると、僕はやるべきじゃないって言いたい、うん、特に、批判が多かったリビング階段に関して言えば、そんなことないぞってコメント欄にも来てたんだけど、前の動画で、うん、だけどね、 僕はね、おすすめはしないな、どうしてもやりたいんだったらやればいいじゃんっていう話だけど、はい、でもどうしてもやりたい理由って多分ないと思うの、はい、多分ただかっこいいとか、あ、ただ狭い家は別やで、はい、狭い家やからリビング階段にして広く見せるっていうのはありだと思う。その空間が広く見えるし、確かにそうだし、あとおしゃれでかっこいいっていうのは確かにその通りだと思う。確かにその通りなんだけど、冬場がまあ寒い本当あれはね、やめた方がいいかな。あと家族のコミュニケーションが増えるとか言って言うけど、そんなことはないよ、うん、リビング階段でも引きこもる人は引きこもるし、でリビング階段じゃなくても家族の絆が深まるっていうのはあるから、みんなリビングに集まる。新しい家に絶対みんなリビングに集まるよ。だってリビングの方が快適なんだもん。だから引きこもらせたくないっていうのは多分ね、大きな勘違いだと思う。間違いや。だってあなたも嫌だった時があったはずだそれに強制的に会わなきゃいけなくなるとか、強制的にリビングに会いに、リビングに行かなきゃいけないっていう風になっちゃうから、お客さんが来た時とかもね、だから外出れへんやんとかいう風になったりもするからね、気使ったりするとかいうのがあるから、ちっちゃい時はいいかもしれんけど、ある程度大人になってくるとリビング階段って実はデメリットですよとかいう話もやっぱりちらほら聞くからね、だからそんなにリビング階段もそんなしょうもない、しょうもないって言ったらおかしいけど、家族の絆がとかコミュニケーションが取れる、リビング階段じゃないと取れないのかっていう話だから、そんなことないよ、そんなことない、だから全然大丈夫やでと、安心してくださいと僕は言いたいですね。まあまあ、さっきの5つ、これは僕はおすすめしない住宅設備です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。